質問は人間関係と執着との関係ですね。
あ、そうですね、はい。
仏教では、ね、人間関係が、ね、人間関係を築いていくことが大事だと教えられると、ね、だけど人間関係を築いていこうとすると執着が起きる、ね、この執着は煩悩だから捨てなければならないね。じゃあ執着が起きる人間関係を築いていくことに何の、ね、仏教で意味があるのかと、こういうことですよね。
はい、おっしゃるんです
ね。まず執着って何でしょう。執着、執着、中村さん、執着って何でしょう。
そのものなんていうか、それが自分のものみたいな感覚ですかね。
それが自分のもの、うん、執着、執着、執着、執着っていうのは何？深堀さん、執着、執着って何？執着には2種類ある。一つは、一つは執着に2種類あると言ったら、
好きと嫌い。
ああ、そうそう、好きと嫌いね。ね、好きなのは、好きなのは。好きなものに対しては、これは清本さんに聞いた方がいいですね。好きなものに対しては
貪欲が起きる。
貪欲が起きる、うん、嫌いなものに対しては
真理、
真理が起きる。これと人間関係の関係ですよね。ね、これと人間関係、人間関係を築いていこうとすると好き嫌いが起きる、ね、好き嫌いが起きるのはどうして、どうして藤原さん、好き嫌いが起きるのはどうして。好きっていうのは何？
がにある。
うん。自分のががね、がっていうのは理想の自分として見てくれるものに対しては好きだというふうに思う。ね、嫌いっていうのは
現実ですよ。ががでがではないんですよ。
嫌いっていうのは自分が否定している自分。自分を、自分のことを否定して、自分が否定している自分のことを見せられる相手に対しては真理が起きる、ね、ここでポイントなのは、ね、好きっていうのは白い自分を見せられる相手なんです、ね、嫌いっていうのは黒い自分を見せられる相手なんです。これと人間関係を築くっていうこと、ね、人間関係を築くっていうこととの関係が聞きたいってこと。わかります？ いいですか。執着、執着っていうのは私たちは白い自分にも執着してるんです、うん、そして黒い自分にも執着してるんです、うんね、執着っていうことは囚われるってことなんです、うんね、こういう自分で見てほしい見てほしい見てほしいっていうことにも囚われてるし、こういう自分は見たくない見たくない見たくないっていうことにも囚われている、ね、これと人間関係との、ね、人間関係を築くっていうことの関係について皆さんに聞いてみたい。中村さんどう思います？
すごい難しい。自分で言うのもおかしいですけど、なんかパッと見どうしても矛盾してるように見えちゃって、なんか何かを見落としてるとしか思えないんですけど、それでちょっと質問させていただきます。
ちょっとモーリーよ、これと、うんね、いいですか、
はい、
ね、執着っていうのは、うん、白い自分を見せられる、ね、見せられる相手に対して好きっていう心、ね、嫌いっていうのは黒い自分を見せられる相手に対しては嫌いっていうふうな、ね、例えばこういう自分でいたいって思っているところに執着するのは、ね、こういう自分は、ね、理想のいわゆる自分の好きな自分、白い自分を見せてくれる、でこういう自分を見たくない、こういう人たちとは付き合いたくないっていうのは黒い自分を見せられる、ね、これと人間関係を築く、人間関係を築くのは何のため、何のため、
何じゃないですか、その好きな人たちと付き合うのって簡単じゃないですか。だからそのなんですか、嫌いな人たちと付き合うってことは自分、黒い自分と向き合うことになるから、
うん、
なんですかね、そういう自分が嫌いな人たちといかに付き合うかってことじゃないですか。
そのまあ、嫌いな人と一生懸命付き合う、付き合う、嫌いだけど付き合っていく、付き合っていく、っていうふうにやるっていうことが大事っていうことですか。
うん、そうやって黒い自分をちょっとでも認められるようになればいいのかなっていう。
自分がそういう質問させていただいた理由も一個ありまして、
うん、
その黒い自分の方と例えば接する場合に、まあ、要は自分がそれに染まるっていうリスクもあるのかなって思って、ちょっと怖いなっていう、まあ、周りがそのグッと聞いてる人であれば安心なんですけど、まあ、自分の中で別にそういう人がそういう人とは限らないので、まあ、自分の身を守るみたいな意識必要もあるのかなと思って、うん、そういった事情もあってちょっと質問させていただいていると思います。
うん、どういうか、じゃあお父さん、うんうん、これは本当にね、すごい基本的な基本、あ、仏教ってどういう教えかっていうことを端的に表している、ね、ここまで出せばもう大体、あ、そういうことか、
人間関係、特に黒い自分とのところを見せつけられる、まあ、人間関係で黒い自分を見せつけられるところを改めて自分はこういうところがあるんだなということを気がついて直していくという、一つの人間関係でこういうところを得られると、自分の嫌なところっていうのが直すべきところ、
いやいや、だから人間関係を築き上げるのは何のため？
いや、自分のこう黒い部分を知るため。
黒い自分を知るため。
うん、
違いますね。はい、お母さん。人間関係を、人間関係を築くのはどうして？人間関係を気づいていくのは、仏教でね、人間関係を築いていくっていう必要があるわけよ、
ね、寂しいからだ、
そう、寂しいからなんです、
寂しいから、
寂しいから、 人間関係を築いて行きなさいっていうのは、それは寂しいからなんです。寂しいから。ね。でも、ここに集まった人たちの中で、ね、ポイントがあります。寂しいなっていうふうに感じる人と、寂しいなっていうふうに感じない人がいるわけ。ね。この違いは、どこにあるかっていう。どこにあると思います？中村さん。
難しいですね。自分に関して言うと、あの寂しいという気持ちは、昔その仏教を聞かせていただいた頃よりは、なんか自分の中に結構、なんていうんですかね、しっかり存在してるっていう自覚が結構ありまして、うん、だから昔に比べたら寂しいという気持ちが自分にあるっていう理解はしてるんですけど、うん、それが何が違うかって言われると分からないですね。全然分からないです。
でまずこの辺のものを全部まとめ上げますといいですか。白い自分は、これは何？白い自分は、清盛さん、白い自分は
理想の自分。
白い自分はがですよね。が。そして黒い自分は、清盛さん、
本当の自分で感情ですか。
黒い自分はがです
よね。がですね、どっちも。プラスのがとマイナスのがですか。
いいですか。白い自分もがならば、黒い自分もがなんです。ね。これはどういうことか。寂しさとの関係でいうと、どういう関係かっていうと、ね。どういう関係かっていうと、ここに私がいるとしてね、私が、ね、不特定多数の人から認められたいっていう心が、これをがっていうんです。ね。不特定多数の人から認めてもらいたいっていう心があるんです。ね。その時に自分の中に2つあるわけですよ。価値のある自分と、価値のない自分とっていう、こういうふうにね、二つの自分があるわけです。価値のある自分と価値のない自分。例えば相手がね、相手が温かく接してくれたならば、私に価値があるから温かく接してくれたんだと、こういうふうに思うってことなんですね。それに対して同じ人でも、私が挨拶したのに挨拶を返してくれなかったならば、この人に何かがあったのかなって思うんじゃなくて、私に価値がないから挨拶をしてくれなかったんだと、こういうふうに思うってことなんです。これが我なんです。わかりますかね。私に価値があるか、価値があるかないかで、人の接し方が変わるっていうふうに思うんです。例えばね、そのここに10人の人がいたとしてね、みんな10人のうち9人は温かく接してくれたとしても、1人冷たく接してくれる、接する人がいるとね、 その人の存在が気になって気になってしょうがないっていうのが執着なんです。私に価値があれば10人いたら10人とも温かく接してくれて当然なんだっていうふうに思う、ね、だって相手がね私に対して温かく接してくれるかどうかは私に価値があるかないかで決まるっていうふうに思ってる。だから私が価値のある人間だということを証明すれば人は温かく接してくれるんだっていうふうに思ってる、ね、だから例えばこの4人の中で1人温かく接してくれなかったらその人は私の価値を認めないから温かく接してくれないんだ、こういうふうに思っちゃう。だからこの人のことを嫌いになって遠ざけようとする。なぜかこの人のことを認めたら、ね、この人のことを認めたら私、ね、この人は私に価値がないから認めないんだっていうふうに思うからね。私に価値がないっていうことを私自身が認めなければならなくなるんです。それは嫌なんです。私に価値がないなんていうふうに認めたくない。だって価値がないっていうふうに認めたならばこの人他の人たちも私に温かく接してくれたとしてもそれは私のことが怖いからだとか私に気を使って接してるだけなんだっていうふうになるんです。わかりますかね、言ってる意味が。この言ってる意味わかります、ね、この執着っていうのは私だけで完結しちゃってるんです。全てが私に価値があるか価値がないかだけなんです。相手が何かね冷たいことをした時にも私に価値がないからそうしたんだ、つまり私が悪いからとか私がダメだからとか私がこういうことだからね、例えば私が挨拶した相手が無反応だった、それによって私が傷つくのはね、それは挨拶をしてくれなかったから傷ついてるわけじゃないんですよ、ね、私は価値のない人間だから挨拶してくれなかったと思うからなんです、ね、がっていうのは価値があるかないか、がって価値だから価値があるかないかだけで人は私を大切にするか大切にしないかっていうことが決まると思ってる心なんです。それって人間関係ないでしょ、執着って、ね、この人と付き合うのはこの人は私の価値を認めてくれるから付き合ってるだけであってこの人と一緒にいると私は価値のある人間だっていうところに立てるから付き合ってるだけでこの人と付き合ってるわけじゃないんです。執着っていうのはね、人間関係気づかない心なんですよ。相手なんて見てないんです。見てるのは私が価値があるかないかだけなんです。ね、この人じゃなくていいって心なんですよ。この人じゃなくていい。でこの人は私に価値がある人間だと認めてくれるから好きなだけであってこの人じゃなくてもいいんです。この人が、ね、私の価値を認めてくれないとしたらいや私の望むように行動してくれないとしたならばもうこの人とは付き合わないっていうふうになるのは この人は私のことを価値のない人間だっていうふうに見たからなんです。だからもうこの人とは付き合わないっていうふうになる、ね、それって人間関係を築いてることにならないじゃん、ね、結局10人いたらその10人とも、ね、誰でもいいっていう気持ちで付き合ってるんです。執着っていうのはね、私が価値があるかどうかっていうことだけが問題なんです。私が価値があるか私が価値がないか、それだけが問題なんです。この人と例えばね10年付き合いました、15年付き合いました、ね、なんで付き合ったか、付き合ったけどこの人のことを私は何も知らないんです。執着って、だってこの人と付き合ってるのは私に価値があるというふうに認めてくれるからであって、それ以上でもそれ以下でもないわけ、ね、価値があるって認めてくれてるから、だから付き合ってるだけなんです。わかりますかね。それぐらい私は価値があるか価値がないかっていうことにとらわれてるんです。中村さんわかります？
すごい、まあ、自分はそうだと思うんですけど、世の中の人は大体そうだなって見えちゃう。
そう、世の中の人たちは世の中の人たちはね、だから仏教を聞いて一番よく思うことは、あ、この人と付き合ってるけどこの人は私のことを何も見てないな。
あ、はい、それはすごい感じますね。世間の人と握手してるか。
そう、何も見てないな、そう、何も見てないなって思うから寂しいんです。ああ、この人と付き合っているけど、ね、この人は自分が価値があるかないかっていうことしか考えてない、ね、だから人はいっぱいいるんだけど人がいない世界に私たちは生きてるんです。だから人間関係をちゃんと築いていきたい、人間関係を築いていきたいっていうのは、私も相手のことをちゃんと見るし、相手も私のことをちゃんと見てくれるような人間関係を築いていきたいっていうことなんです。それはなぜかというと寂しいからなんです。私が寂しい、もうこの世界って寂しい世界なの。人はいても寂しい世界、それが寂しいっていうことにみんな気づいてないんです。なぜかって言ったら、価値がある人間と思ってる間は寂しくないんです。自分は価値があるっていうふうに思ってる間は寂しくない。なぜかって言ったら、みんな私を大事にしてくれるっていうところに立ってるから、みんな私を認めてくれる、誰も認めてくれる人を見たわけじゃないんですよ。でも自分の脳内イメージだけでね、みんな認めてくれるっていうところに立っているから、ね、だからみんなが認めてくれるから寂しくない、ね、一人でいても寂しくない、人と一緒にいてもみんなはね、私に合わせてくれるから寂しくないってなる。だけど仏教を聞いていくと分かる。仏教を聞いていくと何が分かるかっていうと ね価値があるとか価値がないとか関係なくね、私のことを見てほしいって思うんです。私のことをちゃんと見てほしい、その見てほしいって思った時に、人は、ね、その私のことを全く見てない、ね、私の価値しか見てない、ね、そしてこの人自身が価値がある人間だっていうふうに見てもらえるかどうかしか見てない。 だからちょっと相手にね、相手の都合の悪いことをしたらもうそれだけでもう嫌い、もう見たくない、この人と付き合いたくないっていう風にされてしまう、ね、それは価値を否定されたかのように感じるから。だから価値があるか価値がないか、もうそれしか見てない世界が執着なんです。だから人とどんなに付き合っても、ね、その人たちは自分に価値があるっていうふうに見てもらえるから付き合ってるだけであって、ね、そうじゃなくて私のことをちゃんと見ようと思ってない、つまりどれだけ何年付き合っても何十年付き合ってもたくさんいる中の一人としてしか見てないってことなんです。だから言う、あの人はこうしてくれたのになんであなたはこうしてくれないのっていうふうに言う、ね、みんなに同じものを求めるんです。がってわかりますかね。私に価値があったらどんな人も同じように対応してくれるって思ってる。例えばお母さんだったらお父さんがいろんなことをしてくれるのはお父さんだから、ね、やってくれる。それはお父さんがお母さんのことを大事に思っているからなんです、ね、お父さんほどお母さんのことを大事に思ってる人は他にはいないんです。それがわからないんです。がってそれがわからないんです。お父さんがお母さんのことを大事にするのは私に価値があるからだって思っちゃうんです、ね、だからお父さんが思うように動いてくれないと腹が立つのは私に価値がないと言われてるような気がするから。だからどこどこまでも価値があるかないかしか見てないってことなんです。
なぜそこばかり問題するんでしょうかね。
なぜかって言ったら、ね、私たちは人を信じるのが怖いからなんです。人を信じたら裏切られるかもしれないじゃん、ね、人を信じて裏切られると苦しいんです。だから初めから信じないんです。この人がどんなに私のことを大事にしてくれたとしてもね、あ、この人だから大事にしてくれたんだと思いたくないんです。だってね、その人のことをね、その人が私のことを大事にしてくれるということを認めたらね、私はこの人が私にとってかけがえのない人になっちゃうんです。わかりますか
ね。それはいいことだと思うんですけどね。
かけがえのない人って怖いんですよ、失うと。だってね、私はこの人、ね、この人のことを、この人は私のことを大事にしてくれたとしてもね、私はこの人のことを、ね、大事にしてないんです、
ね、それ認めるのが嫌なん
です。大事にしてないっていうことを認めたらね、この人は、ね、私から離れてしまうかもしれないと思う。離れてしまうかもしれない。わかりますかね。人間関係を築くっていうことはね、私のことを大事に思ってくれてる人は私が価値があるかないかなんて関係なくね、私のことを大事に思ってくれてるってことなんです。私にね、なんか能力があるから、私にはね、才能があるから関係なく付き合ってくれてるっていうことなんです。付き合ってくれてるってことはね、私はこの人を逃したらこの人と同じような人はいないんだってことなんです。それをね、初めて私に無常を感じさせるんです。無常、失うっていうことは何かっていうことを知らせるんです。 それが怖い。無常だって、この世界は無常な世界なんです。無常を感じたくないんです。無常を知りたくないんです。だから失ってもね、他の人がいるからって思いたいんです。だから簡単に切るんです私たちは、嫌になったら。でもね、人間関係を築くって執着とは違うんですよ。例えばこの人と10年付き合った、20年付き合ったとなったらね、こんなに10年間付き合っている人は他にはいないなっていうふうに思うのが、ね、これが仏教なんです。なんでか、それはね、無常の恐ろしさを知った上で、無常が来るまでの時間を大切にしようと思うからなんです。私たちはね、無常を見たくないんです。無常だとしても、無常だと感じたくないんです。だから大事にしないんです。ね。執着っていうのは、思い通りになるかならないかしか見てないんです。私のことを、ね、私がこの人に対して思い通りになるかならないか。思い通りになったらニコニコする。思い通りにならなかったらプンプンする。それしか見てないんです。ね。それってね、この人のことを私は大事だと思ってないってことなんです。だから失ってみて初めてわかる、ね、失ってみて初めて、あ、例えばお母さんだったら私にこれだけ尽くしてくれるのは本当お父さん以外にいなかったんだ、ね、なんであの時ね、もっと大事にしておかなかったんだろう、もっと大切にしておかなかったんだろう、ね、もっとね、この一緒にいる時間はかけがえのない時間なんだっていうふうに思っていなかったんだろう、ね、それは怖かったんですよ、認めるのが、ね、お母さんとお父さんと一緒にいる時間、それは無常がいつやってくるかわからない時間であるけれど、ね、ああ、私にとってこれだけ大事にしてくれる人はこの人しかいないんだ、この人しかいない、この人しかいないって思いたくなかった、この人しかいないってなったらね、もうこの人に、この人との時間を大事にするしかないじゃん、ね、ああ、こんな風に私のことを大事にしてくれる人はお父さんしかいなかったんだ、ね、これが人間関係を築くっていうことなの。じゃあお父さんとお母さんだったらお父さんと一緒にいる間に何をしたらいいのか、何をしたらいいかって言ったら、この寂しさを埋めることなんです。寂しいな、寂しいな、これは一緒にいても寂しいななんです。執着っていうのはね、一緒にいると寂しくないんです。なんでかって言ったら、いるのが当たり前になるから。寂しいっていうのはね、無常を認めるから起きるんですよ。無常を認めるからね、無常、この人と一緒に折れない時間がやってくる、その時間までにこの寂しさを埋めていかなくちゃいけないと、こう思うから寂しいんです。でもね、私たちは無常を認めたくない、いつまでもいつまでも続いていてほしいと思うんです。いや、そう思う気持ちからいて当たり前になってしまうんです。だから一緒にいるときは自分のことをするんです ね、そして一人になると寂しいとかっていう、違うんですよ。一緒にいるときに寂しいって感じないといけない。この寂しさを生きてる間に埋めていかなくちゃいけない。なぜか、ね、生きてる間に埋めなければ私たちは愛欲という煩悩から離れることができないからなんです。ね、私たちの仏教を聞いている目的は愛欲から離れるためなんです。愛欲を満たしきることが仏教の目的なんです。ところがね、愛欲を満たすことが仏教の目的だって言いながら、私たちが愛欲を感じるときって一人になったときだけなんですよ。で、一緒にいるときは愛欲を感じないんです。それを人間関係を築くことが仏教の目的だっていうふうに言うことは、そうだ、愛欲を、ね、一緒にいるときこそ満たしていかなければならない。ね、お母さんだったお父さんと一緒におれる時間は、ね、あとどれだけあるかわからない。お父さんみたいに私にね、いろいろ接してくれる人はもうお父さん以外にいない。もう大事にするしかない、大事にしよう。でも執着だとね、執着っていうのは思い通りになるかならないかしか見てないんです。そして思い通りになってる時はもう相手なんて見てないんです。私に価値があるから相手は私のことを大事にしてくれるっていうことになってるからね、もう安心しちゃってるんです。だから人間関係を築いていくからこそ執着から離れていかなければならないっていうのが仏教なんですね。分かっていただけたでしょうか。
はい。
じゃあ